君と山口先輩のまちづくりラジオ。
6月22日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。
はい、
番組前半は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする、誰がどこで何してるのコーナーです。今日は斜面地空き家活用団体つくる代表の岩本悟さんをお迎えいたします。
はい、僕と同じ名前。
そして後半はまちづくり大辞典と称しまして、ゲストとのトークの中で出てきたキーワードについて深掘りをしていきます。また番組ではリスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールでお寄せください。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも構いませんので、お気軽にお寄せください。
お待ちしています。
まちづくりラジオ。この番組は街をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に街に心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ。改めまして、紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
そしてここからは、誰がどこで何してるのコーナーです。本日のゲストは斜面地空き家活用団体つくる代表の岩本悟さん、ロン君です。
はい、岩本悟ことロンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、もう僕勝手に今ロン君って呼んじゃいましたけど、うん、悟さんの悟がいわゆるロンという字、
同じ、ね、漢字は違う、はい、
だから山口先輩と一緒なんですよ。
ちょっとグッと親近
感で、
親近
感で、はい、で僕はまあ結構数年前から知ってますし、はい、実は僕今福岡大学で、毎週授業やってるんですけど、うん、そこにね、つい先ほどゲスト講師で来てくれてみたいな感じなんですが、はい、実は山口先輩もお会いしたことあるんですよ、
う
ん、
そうなんですよね、はい、
まあ、結構前に、はいはい、新しい町づくりの学校だったかな、
はいはい、やってました。
学生ぐらいの頃から
来てくださってね、
うん、津屋崎の、ね、山口先輩のところに、まあ、勉強に進んでたっていう熱心な子なんですよ。
だから僕はね、その頃しかだから分からないけど、うん、その後ね、十数年の間に、はいはい、今こんな活動されてて、はい、すごい楽しみです。うん、どんなことやってるのか、はい、よろしくお願いします。
今日は要は長崎市から来ていただいてるんですよ、はい、まあ、もう福岡からいう県外ですけど、もともとね、聞くところによると大分の出身だってところなんですよね。
そうですね、出身は大分県の宇佐市ですね。
USA、 宇佐
USA です、うん、で大学進学で長崎に行きました、
うん、なるほど、はい、それがやっぱきっかけで長崎で、その大学卒業後も関わってるっていう感じ
ですね、うんうん、そうですね、そのまま長崎にいて、まあ、学生時代にいろいろ町づくりを始めてしまったので、うん、そのままですね、長崎に着いてやってるって感じですね。
そうか、でも大学でなんかその地域政策とか町づくりみたいなことを勉強してたわけではない、うん、
一応環境科学部ってところに行って、環境分野から行ったんですが、その中に都市計画があってですね。
なるほど、なるほど。
で、環境を生かした、まあ、サステナブルな街づくりみたいなところを専攻してました。
でもね、はい、きっかけはね、オオサンショウウオなんですって。
あ、そっから
そうなんです。
あ、いわゆるこう自然保護というか
です。僕の
絶滅危惧種みたいな、
はい、地元の大分、宇佐が、オオサンショウが天然記念物で、うんうん、それが当時の地球温暖化が叫ばれてて、どんどんもういなくなってしまうかもっていうことを僕研究してですね、
なるほど、
高校の時に、うん、でそれをなんとかストップさせたいと思って環境を学びたいと思って
大事な話ですね、
行ったというとか、まあ、実は、
うん、でしかももう一個、はい、ドイツに当時行ってるらしいんです。
そうです。
あ、確かに環境問題のね、そういう先進国だから、
それでドイツを見て、あ、環境とに即した街づくりってものはドイツで、まあ、すごい勉強っていうか衝撃を受けて、
なるほど、
あ、環境ってかサステナブルってこう暮らし方とか街づくりでこうコミットした方が、うん、当時はなんか生物保護とか、うん、自然エネルギーとか考えてたんですけど、こうやっぱ暮らしを変えるってことが一番早いのかなってことに
全部繋がってたぞと、
はいはい、うんうん、勉強それで、はい、から街づくり。
今ロン君っておいくつになられるんですか？
34です。
そうで、ね、この世代ってやっぱ学生の時に東北の震災が
生きた世代なんですよね。
あ、そうだ。
そう、ちょうどだから長崎大学生時代
か2年生の時でした、
うん、はい、だから課題認識問題認識はもう本当にこうネイティブというかね、うんうん、
やっぱその時ね、いろいろやっぱこう感じるとこありましたよね。
そうですね、まあ、あれを見て、もう僕も普通の大学生っていうかチャラチャラ遊んでましたけど、うん、あれの時はやっぱ大学もすごくドヨーンとした雰囲気で、うん、なんかやっぱできることないかということで、ボランティアに、うん、あの石巻の方に2回ほど行かせてもらって、ね、うん、それから余計こう町づくりっていうか地域のつながりとかに、やっぱそういうところに自分も身を置きたいなと思って町づくりを始めたって感じです。
はあ、なるほど、は
い、そういう背景があるわけですけど、うん、まあ、じゃあ具体的に大学卒業してから、はい、まあそのね、社会人として、うん、 でも長崎を離れずにベースとしてやられてますけど、どんなことからこう始めていって
そうですね、それが本当大学在学中なんですけど、うん、あの長崎って坂の町ですね、はいはいはいはい、すごい坂が多くて、逆に坂は車が入りにくかったりとかで人が減ってしまったりとかしてるんですけど、うん、まあ、それを研究するというのが僕のテーマだったんですよ、うん、卒業研究、うん、で、あのグラバーアイの近くの、まあ、斜面地と出会ってですね、
なるほど、
でそこからあの空き家も増えてて若い人も減ってるからなんかっていう課題を聞いた時に、自分たちがまだ若かったんで、うん、なんとかできるだろうと思って空き家を借りてですね、
なるほど、
でそこを今シェアハウス兼地域 あのコミュニティスペースとして、うん、でそこに住みながら、斜面地の魅力を発信するって活動を、未だにやってます、はい、
あれですね、斜面地だから、はい、上の方に住んでるお年寄りがどんどん下に降りてきちゃって、で上の方が空いちゃうっていう、こういう状態なんですね、はい
は
い、
ですね、うん、それが課題となって空き家が増えてると、うんうん、でその時当時に艶崎の山口さんの活動を当時から僕は見ててですね、
ありがとう嬉しいです、
そう、非常にめちゃくちゃ参考にしました実は。
ありがとうございます。
やっぱ僕ね、ロン君やっぱ素晴らしいなと思うのは、うんうん、もちろんそこの課題解決をしたいっていうね、専門家的な目線あるんだけど、うん、まあ、やっぱ自分で暮らしてるんですよね。
あ、そうだよね、う
ん、やっぱそれは実はね、艶崎で山口さんもそこの町に本当に住み着きながらやられてたみたいなところの影響って大きいんじゃないかなって気がしますけどね、
うんうん、そうですね、なんかやっぱこう外から来てやるだけじゃなくて、やっぱそこに根付いてそこの暮らしをしっかり、まあ、自分こそも勉強して、
そうだよね、味わってね、
そう、味わって、
で住んでるからこそさ、本音をいっぱい言ってくれたりとかね、
ですね、
本当いろいろありますよね。
で3年ぐらい住んでた時からちらほら次の空き家の話が、実はここが空き家でみたいな、うんうんうん、でなんとかやってくれんかということで、今は4軒ほどですね、再生をしてっていう形ですね。
あ、すごいな。
いや、まあ要は坂の上でね、もうだって長崎の坂の上の住宅地って、うん、あのほら車高エレベーターって言って、
そう ね,
ねエレベーターで登っていくところがあるぐらい本当に、はい、まあ大変なんです、行くのも大変なんだけど、はい、うん、逆にやっぱ住んでよかったというか、住んで分かる魅力みたいなものって今すごいありますよね。
まあ、そうですね、一つはやっぱり景色がもう最高ですね、まあ、
長崎の夜景って、ね、
はい、世界三大夜景、
世界三大夜景なんですって、うん、なんで僕ら日本三大夜景と思ってたら、うん、もう他の二つがどこでしたっけ、
香港とモナコだったと思いますね。
わ
に次ぐというか、それと同等の、
それを見れちゃう
そうなんです、
それならあのオークションじゃないと見れない
まあそうですね、
空き家再生で見れちゃうんです、
見れちゃうんですよ、
それは魅力、
まあ、夜景もいいんですけど、なんか朝日とか夕日とか、うん、あとそのまあ色が変わっていく感じの景色を、うん、まあ、やっぱあの観光だったら夜景しか見えないですけど、やっぱ朝の風景とか、うん、移りゆくところを見えるのが一番いいなと思いますね、うん、まあ、あとは、まあ、市内もそうかもしれないですけど、斜面地は結構密集してるので、うん、隣近所がすごい近くなんですよね。
なるほど、コミュニティがね、
うん、そうですね、うん、なんで僕もコロナになった時とかは普段食べれないようなご飯がみんなベランダにこう持ってきてくれてですね、うん、おばちゃんたちが、うん、っていうのが、そういう地域のつながりができたのが非常になんか住んでよかったなっていうのがありますね。
あ、いいですね、
うん、でまあまあ、本当でもそこに住むっていうのは今みたいな体験もちろんですし、僕もう一方でじゃあその専門家的な目線でいくと、やっぱりこういろいろ提案をしたりとかね、課題解決こうですよっていう中で、やっぱり自分がそこに住んでるっていうことで、まあその提案に説得力が増すというか、やっぱりよそから来た人間が勝手に言ってるんではなく、地域の人たちと一緒にこうね暮らしながら出てきた一つの案だっていうことで、僕はなんかそういう意味でも専門家ってそこのしっかり根付くっていうことのなんか魅力メリットみたいなのってすごくあるような気がしますよね。
そうですね、僕もまあ仕事がそれがあの作る手の活動はプライベートというか、あの市民活動なんですけど、お仕事としてはいろんな地域に行ってその空き家活用だったりいろんなこうワークショップをしたりとかする仕事をしてるんですけど、その時はやっぱり自分が足元で自分の町で活動してるってことが一つのこう まあ、強みにつながるかなっていうのは、うんうん、まあ、もちろんアブラツの紀藤さんの活動とか末崎大幕さんの活動を見て学んでですね、
いや言葉がさ借りてきた言葉じゃなくて、
そう
経験から言うことは説得力ものすごくある
ね、全然違うと思います、
うん、まあ、そうなりたいなと思って、うん、はい、頑張ってます。
で僕実はですね、父親長崎出身で、うん、もうちょっともうね他界はしてますけど、うん、あの雑誌が半分僕は長崎の人間なんですが、うん、あのたまに実は遊びに行くんですよ、うん、そうするとねやっぱロン君のこのまあ30代の世代の長崎ってね、その世代でめちゃくちゃこう頑張ってるというか、
なるほど、
まあ、まあノリもいいし、うんうん、でみんなでこう盛り上げていこうぜみたいなことやってて、今あのね新しい拠点ができましたよね。
あ、そうなんですよね、うん、そういうことやってたら、あの今は観光案内所をですね、うん、作ってまして、まあ、正式っていうかコンセプト的には関係案内所と言ってるんですけど、関係案内所ハブス石橋というのを、みんなで運営をしております。
関係案内所、
はい、
いや、いい言葉作ったね。
まあ、あの空いてる施設があってですね、そこを借りて、うん、金土日ですね、うん、地域 の, そのボランティアスタッフがそこに在住して、うん、物を紹介、まあ、もちろんオーラ転職こちらですよってやるんですけど、あとは地域の面白いおじさんとかですね、うん、面白い取り組みとか一言物を紹介するっていう関係案内所をやってます。
うわ、いい。
この間ね、ちょうどだからランダーフェスタやってる時か、今年の2月かな、はい、僕たまたま長崎行く機会があって、フラッとそのねハブス石橋関係案内所に顔出したら、ちょうどイベントやってて、
そうですね、
でもうほんと狭いお部屋もですね、もちろんねみんなお金もないので、のビール箱ひっくり返したみたいなテーブルが並んでいたり、手作りで作られてて、でもねほんとイベントやると人がいっぱい集まるし、そこであのほらマップの紹介してたよね、
あ、はいはいはい、
あれがすごく印象的だった。あれ
もうちょっと説明して、マップ、
マップの
マップもですね、なんかやっぱうちのところは観光地なんでマップたくさんあるんですけど、大体物を紹介するマップなんですよね、建物とかを、
場所とかね、
場所とかですね、世界遺産こちらですよ、でもそこにあの一面使ってです、ね、人を紹介してまして、
なるほど、
地域の面白い人とかいろんなことやってる人たちの、まあ、プロフィールだったり、
どんな人がいたっけ、
ですね、地域で合唱団やってる桐野さんっていう人がいたりとかですね、あとタバコ屋さんやってるんだけどめちゃくちゃ折り紙が大好き
で、なるほど。
面白い。
ちょっと話しかけるといろいろ引っ張り出されるような人も紹介してある
わけですね。お土産でこう食えるようなですね、っていう人を紹介して、その人がどこにいるかもうマップ上にこうスポットピンを打ってるんですよ。
ここに行けば会える、
会いに行けると。
でしかもなんかそれスタンプラリーしようぜみたいな。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、うわ、
人スタンプラリーってなりました。
面白い。
そうなんです。関係案内所ってそういうことじゃないですか。
本当ですね、うん、会いに行けるアイドルではないけど、
そうです、ね、
会いに行ける地域の人
です、
うん、やっぱ長崎はもちろん観光の街、ね、うん、あの中国の文化、ヨーロッパの文化、いろいろ日本の文化あって、で僕も行くとね、いつも、まあ、食もあったりしますし楽しいんだけど、実は結構やっぱ人口減少とかは ね、
そうですね、
まあ、九州の中でもというか全国的にも結構厳しいと言われてるんだけれども、うん、やっぱり彼らみたいな若い世代も非常に頑張ってて、うん、ね、なんかただこう、ね、観光の延長ではなく、なんかそこに新しいキーワード入れていこうみたいなことをもうすごいやっぱやってるなっていう印象はすごくありますね。
そうですね、やっぱうちもまあグラバー邸の近くなんで観光地ではあるんですけど、昔ながらの観光スタイルが多いので、うん、やっぱ人に会いに行って、やっぱ人に会いに行くとまた会いに行きたくなるとか、うんうん、この人が作ったものなら買いたくなるとかあると思うんで、うん、だからそういう新しい観光スタイルを作っていきたいなと思ってます、ね、うんうん、はい、
でまあちょっとこう長崎の話から少しそれますけど、うん、さっきやっぱり東北の地震を学生で経験したっていう話があった時に、実は僕自身は20歳で阪神大震災をの年だったんですよね、うんうん、でやっぱりそういう時に僕もなんかいろいろやっぱり世の中の動きを見たりして学んだりしました。で今の若い子たちって、まあ、コロナとかを経験してる世代だったりするので、うん、やっぱそれはそれで大変でと、なんかでもこう世代が一個ずつ違うんですけど、やっぱり実は山口さんの活動を見てたりとかっていう、なんかやっぱそういうのに多分この時代世代って憧れて入ってきたみたいなところもあったりするよね、
う
ん
う
ん
う
ん、なんかね、
いやそうですね、うん、やっぱ 3.11 の後にこう街づくりとかコミュニティデザインとかあの辺がこう、まあ、メディアに取り上げるようになって、うん、やっぱ街づくりに関わりたいなって思ったその先の先輩にはやっぱ皆さんみたいな方々がいらっしゃって、でそこで調べて、それ自分なりにこう長崎でどうできるかみたいなところを結構考えてやりましたね、
うん、で今まではねこう長崎という、まあ、大学で過ごした街をベースにやってきたけど、うん、今結構今からロン君ってこうどんどん僕は広がっていくんじゃないかなと勝手に思ってますけど、はい、
そうですね、まあ、ある意味外の目線で長崎でいろいろ最初やってたんですけど、もう長崎で 12,3 年いたらですね、中の人みたいな目線になってきてしまってて、まあでまあ、本当はもう
な
あの大分のところも気になって
るし、うん、あ地元ですよね、
そうなんですよね、うん、でまあそういったこう コミュニティデザインとかですね、地域の、一緒に街を良くしていくっていう視点で、いろんな地域に関わっていきたいなと思ってるので、はい、いろんなところ連れてってください。
いやなんかね、別に僕らがその次の世代のためにやってたわけではないんだが、うん、でもこういう我々のね、まあ、ちょっと年上ですけれども、うん、見てくれて、なんか知らぬ間にね、そういうふうにこう自分もっていうふうな人がこう育ってきてくれてるっていうのはすごく僕らとしても嬉しいですね。
いや、すっごい嬉しいね、うん、
やっぱそうやってなんかこう世代がなんかつながっていくよって考えると、今度はロン君が下から見られる世代だからね。
そうですね、
今日は大学でも話してもらったけど、
ですね、うん、もう30中盤なんで若くなくなってきたんで、やっぱ次の世代をねやりながら、うん、僕もいろんなとこに行けるようになったらいいなと思ってます、
うん、いいですよね、うん、なんかもう九州を走り回るような存在になりかけてるような気がするんで、
なりかけてるね、
まだまだ頑張ります、
ね、ぜひ頑張ってもらいたいなと思います。またちょっと長崎にも遊び行きますんで、
はい、ぜひ
長崎のみんなに聞いてほしいですね。
夜景見たい。
そうよ
ね、夜景見たい。
世界三大夜景の一つ。
世界三大。
あと僕の関係をちゃんと案内します、
ね。あ、そうだね。人一つとなり。
あ、それは行きたくなる。はい、そういう関係を言われたら行きたくなる。
やっぱね、人に会うとまたまだある意味リピートにつながるっていうのは、うんうん、もう確実ですよね。うん、でも本当長崎魅力的な街なんで、もっともっとみんなに行ってほしいですね。
はい、
はい。でも今日は。ロン君の人となりがいろいろ聞けてよかったです。
よかったです。
はい、どうもありがとうございました。
はい、
ありがとうございました
。ありがとうございました。
紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
ここからはまちづくり大事典のコーナーです、先ほどのゲストトークの中で出てきたキーワードについて深掘りをしていきたいんですが、
はい、
今日の岩本ロン君のキーワードでいくと何だろう、
うん、
関係案内所。
いや僕それ一番刺さったわ
にっこりしてましたもんね、うん、先輩がもともとね観光案内所っていうのがこうあったんだけど、
あと語呂合わせがいいじゃん。
いいよね、
うん、
でも最近はね関係人口って言葉があったりね、うん、いろいろしますけど、やっぱ、まあ、人と人との関係、やっぱそこには人っていうものが存在するってところですかね、
うん、だよね。でそれを案内する場所があるっていうことってなかなか気づきにくいじゃない。
そっか、
それをちゃんと気がついて場所として存在させて、うん、しかもこうマップにまでさ、
そう先ほどのさ、ね、あれがまさに関係案内ですよね。
本当になかなか考えつかないいいアイデアですよね。
やっぱこう、まあね、さっき言った長崎って観光の街で、
うん、
まあ、お客さんに来ていただいてお金を落としてもらうっていうのが多分すごく重要なんでしょうけど、うん、ただそれはその、まあ、長崎歴史があるよとか美味しい食があるよだけじゃなく、
うん、
その関係が作れますよというか関係ができましたよっていうのが、
うん、
結局また行きたいなにつながりますよね。
なるよね、
うん、
で特もねさっきも言ってたけど、うん、いわゆるそのなんだろうな、何度も通いたくなるってやつだよね、はいはいはい、で物に焦点当てると、うん、この間はここに行ったから次はここに行くかってなるけど、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
人だとね、あの一度会ったからまあ会わなくていいやとはならない、
ならないんですよね、
また会いたいってこうなっていくっていう、うんうんうんうん、そこの着眼点はとてもいいよね。
そうやっぱ彼らハブスって今関係案内所やってますけど、うん、聞いたんですよ、やっぱね、いろんな町にこれができるべきだってやっぱ言ってたから、
うんうん、
まあ、こう各町に関係案内所なんかまあ作る方がいいのか、もしかするともうそういう機能になってる場所があったりするのかもしれませんけど、うんうん、なんかそういうものがこう日本国中に広がってったら、九州中に広がってたらめっちゃいいですね。
とってもいいですよ ね、
ねえ、これ関係案内所ぜひ皆さん取り組んでいただきたいなと思いましたね。
あともう一つ僕は、うん、あの夜景、
ああなるほどね、うん、世界三大夜景、
うん、で斜面地だからなんかマイナスじゃなくてプラスもあるよっていう、ああいう、 こうポジティブな見え方、うん、ネガティブがポジティブにひっくり返るというああいう見方っていうのはすごく大事な視点だと思うんですよね。
またそれが彼はね暮らしてる中で、まあ、本当に実感してるってところが本当に説得力あったし、うん、
本当に
花火もすごく見えるらしいですよ。
ああいいですね
もう今いやお金払って花火大会見に行くような時代ですから、うんうん、それが暮らしの中に組み込まれてる、うん、で、まあ、もちろんね高齢者にとってはなかなか住みにくいと思うので、うん、まあ、そういった方がどうしても町離れていくのはいいんだけど、逆にそういう、ね、環境に興味持った人たちがそこに新しい暮らしを求めに行くみたいなことが起きれば
だよね、
うん、
でそうやって来た人が年を取っていったらまた降りていくけど、また新しい人が入ってきてという、うんうん、それこそそこにサスティナブルな関係が生まれるということがいいんじゃないかなって思ったりしますよね。
いや非常に面白い取り組みだなと思いましたね。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。本日は斜面地空き家活用団体つくる代表の岩本悟さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから まちづくりに関しての相談や質問を受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。
はい、
この番組はポッドキャストでも配信しております。 LoveFM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひチェックしてください。今週もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤くんこと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それではまた来週お会いしましょう。
さようなら。
まちづくりラジオ、この番組は街をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を西部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。